皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日もご一緒にディボーションをし、御言葉に心を留めてまいりましょう。今日のディボーション箇所を通して、イエス様は神の御子、救い主であり、天の父の御業を行う方であるということがわかります。またイエス様は、決して単独で良い技を行われたのではなくて、絶えず天の父が共におられるということがわかります。
ヨハネの福音書10章31節から42節。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、再び石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか？ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなたを石打ちにするのは良い技のためではなく、冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても、私の技を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。そこで彼らは再びイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手から逃れられた。そしてイエスは再びヨルダンの川向こう、ヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所に行き、そこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らは、ヨハネは何も印を行わなかったが、この方についてヨハネが話したことはすべて真実であったと言った。そしてその地で多くの人々がイエスを信じた。
まず第一に、イエス様を締め出していないかと。ユダヤ人たちは、31節でイエス様を石打ちにしようとして、再び石を取り上げていると書いています。30節でイエス様が私と父とは一つですと、そう語った言葉が神への冒涜罪にあたると、そのようにユダヤ人たちは判断したのです。しかも、再び石を取り上げたとありますから、これが初めてのことではなかったことが伺えます。ユダヤ人たちは主イエス様を人間であって神ではないと、そう初めから決めてかかっていたのです。39節を見ると、ユダヤ人たちは石で打とうとするだけではなくて、再びイエスを捉えようともしています。結局イエス様は逃れますけれども、締め出されたと言っても良いと思います。先入観を抱いて、イエス様を見るということは、イエス様の良い御業が表される機会を狭めてしまい、イエス様の臨在を失わせかねないということがわかります。イエス様は、故郷においては、自分への先入観ゆえに、あまり多くの技をなさらなかったようです。私たちは、どうでしょうか。イエス様を神の御子だと頭では信じながらも、現実に生きて働くお方であるということを果たして期待しているでしょうか。もし期待していないとするならば、まさかイエス様はここではこういうことをなさらないに違いない。そういう思いにとらわれているとすれば、それはイエス様に向かって石を持ち上げ、またイエス様を捉えようとする行為と、ある意味で繋がる部分があるかもしれません。せっかくイエス様がお働きしようとするときに、そのイエス様の働きに対してブレーキをかけている。そういうことが私たちの心の中にもしかするとあるかもしれません。先入観がないかどうか、このイエス様に対する先入観というブレーキを解除する必要があるのではないでしょうか。礼拝中、また、今日一日の日常生活の中で、主イエスのお働きを妨げるブレーキがあれば、まず告白して解除させていただこうではありませんか。車を運転するときに、まずブレーキ解除から始めるように、ディボーションを通してまず私たちが 神様の前に打ち明けるべき罪の中身というのは、もしかすると信仰のブレーキとなっている部分かもしれません。第二に、イエス様の技を深く理解したいかと。イエス様は悪霊を追い出し、病を癒すなど、父から出た良い技を示したにもかかわらず、ユダヤ人たちはイエス様の言葉尻を捉えることに意識を集中し、イエス様が何者であるかについて深く理解しようとしませんでした。私たちはどうでしょうか？イエス様がなされる技や印、それに触れるときに、そこに込められた意味は何かと。まあ、今日はネット時代ですのでね、ネット検索でその意味をこうすぐ調べるということができるかもしれません。でも一方で深く考える、深く黙想するということがもしかすると少なくなりがちです。聖霊の助けによって私たちは黙想しながら、イエス様がここでこの技を行ったのはどういうことを意味しているのかと、そのことを深く理解する、その時間を私たちは取っていきたいものだと思います。三つ目、イエス様を多くの人が信じるように。42節、その地で多くの人々がイエスを信じたとあります。その地とは、40節を見ると、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたヨルダン川の向こう側の地だとわかります。なぜその地で多くの人々が主イエスを信じることができたのでしょうか？それは、ヨハネがこの方、すなわちイエス様について話したということが、すべて真実であったからです。ここには、私たちが見習う、実はとても単純な宣教の秘訣があるように思います。ヨハネが語ったのは、あくまでもイエス様についてです。ヨハネは、目覚ましい技を行ったわけではありません。ひたすらキリストについての真実を語っただけです。私たちもキリストについての真実、すなわちイエス様が罪なき神の一人子として、私たちの罪のために十字架で死んで、葬られて、蘇り、今も生きておられ、信じる者に罪の許し、永遠の命、体の蘇りを与え、なおかつ共にいてください。この真実を愚直なまでに私たちが語っていくのです。人が救われるのに必要なのは奇跡ではないと、愚直にイエス様が誰かということを伝えていくことであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、イエス様に対して私が自分でも気づいていない、何かこう先入観、イエス様はまさかこんなことはできないに違いないというような、そのような偏見、ブレーキがかかっていたとすれば、主をどうぞ気づかせてください。解除し、イエス様のお働きが前進しますように、主イエス様のことを今日もお明かしする一日とさせてください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。皆さんの上に祝福があるように心からお祈りしてます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、 2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。